それでは一行、まず一行の離島での結婚延泊費保証制度の導入について、これについては県の制度課でもあり、この質問については一般質問の初日に同僚議員からの質問もあっており、その時ご答弁もある程度の理解はいたしましたが、私なりの質問をさせていただきます。重複をいたしますが、今回県は離島と本土を結ぶ海の航路に天候不良などで欠航が生じた場合、一定の条件を満たした旅行者には長崎県の離島での延泊費を最大2日分までの実費を保証する制度を県と県観光連盟が11月22日に導入されており、安心して離島への旅を楽しんでもらう仕組みを作り、誘客につながる狙いであり、本土とのハンディを克服するための取り組みであり、離島も旅行者にとってもありがたい制度であり、鹿児島県の奄美大島群島でもは同県の旅客支援協会が昨年導入されたのに続き、今回全国で2例目であります。これは旅行代理店が離島での体験、プログラムに、プログラム入りで開発している長崎島旅商品と個人グループ旅行者の離島航路の往復運賃を実質的に値引きする、長崎島旅ワクワク乗船券の利用者が対象者で、壱岐・対馬・五島列島と本土を結ぶ航路が台風や高波などで欠航が生じた場合、2食1泊の延泊費を1人1泊1万円を上限に200まで実施保証するとされており、県の助成で県の観光連盟が大手保険会社と保険契約を締結し、旅行者は代理店や宿泊施設に申請すれば欠航時の保険金が定型旅行店代理店や旅行者が利用する宿泊施設に支払われることになっているおりますが、これについて次のことをお尋ねいたしますが、これは県と県観光連盟の導入であり、安心しての旅行者と離島への対策であります。壱岐市や観光協会宿泊施設には通達は、いつ頃あったのか、そしてまたこの周知の方法についてと、そしてまた、これをどのように理解されておるか、お尋ねをいたしたいと思っております。そして2項目は、欠航延泊費の対象は長崎島旅ワクワク乗船券の購入者となっておりますけれども、体験をしない個人への乗船券は今までのように普通の乗船券の購入と なるのか、そして台風時期には保険対象にならず、この恩恵を受けられないのか、また旅行代理店を通じなければ、この購入はできないのか、どのくらいこの保険を予定して、契約をされておるのか、個人でもワクワク乗船券を、購入できるのかということを一つお尋ねいたしたい、一個はお尋ねしたいと思っています。二項目は、次に、成果と判断でございますが、県と観光連盟はこの制度を来年の2月28日宿泊までを対象に実施する予定であり、来年度以降はこの制度を続けるかはその成果を見極めて判断するということを言っておられますが、実施からわずか3ヶ月で、状況を見て判断することに県の甘さを私は感じておりますが、欠航は、離島の範囲であり、欠航して困るのは本当は島民であり、人流物流の影響があるので、離島の悲し、それが離島の悲しさでありますけれども、この欠航の判断は成果ではなく、欠航状況の調査は九州郵船の、運航状況、運航データを見ればもう一目瞭然ですぐ分かることでありますが、せっかく離島へ旅行者が安心して旅行できる制度を導入しました、そして廃止しましたでは何のために導入したのか、私は判断に苦しむわけでございますけれども、壱岐は立地もよく回路も近いので、その そう続いた結構も少ないと思っています。が、対馬や五島列島は回路も長く、域よりも結構は多いようでございますが、この制度は導入された以上は、まあ、継続すべきと思っておりますし、思っております。それでこれについて、まあ、ご判断をお願いいたしたいと思っておりますが、2項について、まずご答弁を。
一山茂議員の質問に対する B 社の答弁を求めます。本田企画振興部長。
一山議員の離島の欠航延泊補償制度のご質問でございます。なお、まず1点目、市への通達を周知でございますが、県からは長崎島旅若福乗船券にかかる会議の折に県事業として利用者及び各市町からの負担金はない形で欠航補償制度を本年度実証事業として実施する方向で国と折衝を行っている旨の説明はあっておりましたが、本欠航補償制度はあくまで県事業であり、正確な内容につきましては11月15日に本市で開催されました市内宿泊業者に対する制度説明会において把握できたところでございます。次に、県の事業でございますが、今年度につきましては200万の事業費となっております。また、該当といたしましては、ワクワク島旅ワクワク乗船券につきましては旅行業者となっておりまして、他につきましては個人の旅行でも対象となっております。次に2点目の欠航補償制度について、わずか3ヶ月で成果が判断できるかのご質問でございますが、本制度は県事業であり、県に確認したところ、国からの交付決定が10月、その後、保険会社の選定等に時間を要したこと、各離島の宿泊業者への説明も必要であったこと、また、試験的な実証事業として、欠航の可燃性が高い、また、各離島とも誘客を伸ばしたい時期がベストであり、今回の対象期間に決定したところでございます。またあくまで試験的な実証事業であり、費用面から判断すれば期間として十分であると判断したとのご説明でございます。議員ご指摘のとおり、本市の平成29年度の航路の就航率は博多航路のフェリーが 99.7%、 ジェットホイールが 98.6% となっており、欠航も非常に少ない状況でございます。実際にどれだけの事業効果があるかの疑問点もあるのは事実でございます。今後県において制度の実証結果を踏まえ、制度の必要性、制度設計などが検討されると思いますが、離島を訪れる旅行者にとって安心を与える制度ではないかと考えております。誘客に向けた大変素晴らしい制度でございますので、県に対して次年度以降も継続要望を行ってまいりたいと考えております。また本年度は制度開始から期間が短く、情報発信が不足していることもございますので、県と連携し情報発信に力を入れ、制度の最終目的であります誘客効果を上げていくようにしたいと考えております。
一山議員。
はい、議長。今言われましたけれども、この購入方法は、旅行者を通じての購入ですか、それとも旅行者が購入してくれるわけですかね。ちょっとそれだけ言ってみてから。
議長、企画振興部長。
本田企画振興部長。
欠航補償制度の対象範囲でございますが、 長崎県島旅滞在促進事業につきましては、旅行会社による旅行商品でございます。もう一方、長崎島旅ワクワク乗船券につきましては、個人手配による往復乗船券と体験クーポンがセットされたものが対象となります。以上でございます。
立山議員、
はい、議長、この判断がですね、私は欠航だけの判断じゃなかったと思ってですね、このワクワクの、利用の判断じゃなかろうか、合わせて判断じゃなかろうかというふうに思っております。私がですね、この制度の導入をしたのは11月16日でした。利用者の対象、長崎島旅ワクワク乗船券のことが来年以降の継続が不安定なようでございますけれども、先日、12月8日の新聞で私は見ましたが、離島観光ワクワク乗船券の PR にお笑いタレントのダンディさん、坂野さんが、これ起用されて、この CM をやっておられます。登場してやっておられますが、県と福岡県で今放映されて、この乗船券は通常の往復運賃相当額に、離島で体験できるプログラムの、クーポン券をつけて島での宿泊を条件にすることで島民割引運賃に近づけるとなっておりますが、来年2月28日まで長崎、佐世保、博多などで乗船券、乗船口で販売されております。11月16日時点では2月28日出荷までとされておりましたが、成果は、来年は成果で判断するとされておりましたが、12月8日では2月28日までの販売中とされております。収穫までと、販売中とでは見方がこう異なっておるでございますが、販売した乗船券は2月28日以降は利用されないのかどうか、そして来年でも販売されこの制度の継続はまたできるのかどうかということを先ほどから申してましたように疑問を持っておるわけでございますが、そしてこの判断については欠航した数の判断が長崎島、旅ワクワク乗船券利用の状況判断か、私は判断に苦しみますが、この時期に欠航は少ないと思うが、時期、期間限定のようでございますけれども、どうも島旅の付録のように私は思いますが、導入したなら離島のために継続すべきと私も思っております。これが一つ。そしてまた今回クーポン券をつけて宿泊も条件にすることで島民割引運賃に近づけるとしてシェットのようで、それにより運賃の値引きと言われておられますが、どのくらい近づくのか、また PR までして販売しておるのに制度利用が増加すれば、地元の負担も考えられるとのことでありました。まあ、先日そういうことを言われておりましたが、離島への遊郭のための制度に、地元負担のするならばですね、私はやはり国境離島新法による離島航路の当該者の運賃を、まあ、考えるべきだと私も思っております。この負担がどのくらい来たらその島民の、負担増加になるのか、その点、
本田企画振興部長。
この制度につきましては実証事業でありまして、先ほど申しましたように本年度200万の事業費がついております。今後この事業が、対象者が多くなれば、県の方で、いろいろ精査されると思いますが、市といたしましては現在のように国と県で負担をお願いしたい、していただきたいということで要望したいと考えております。
以上。
内山議員。
そうするとですね、そのプログラムでクーポン券でこういろいろやるわけですが、その中で含めて、離島運賃の往復運賃に近づくということでございます。大体どのくらい近づくのかという考えを私持っておりますが、そのあんまり差額がなくて、そして、大なれば地元が負担ということになると、先ほど申しましたように、国境新法の方に取り組んでいただいた方が、また有利であるというふうに、誘客に対しては有利であると思っておりますが、その点について。
部長、
本田企画振興部長。
長崎島旅ワクワク乗船券につきましては、企画乗船券ということで体験メニューをセットといたしまして、航路の運賃を安くする制度でございます。今年度も航路1航路あたり1事業が、対象となっておりまして、現在は、ジェットホイール5、壱岐博多間の5のジェットホイールが2000円の割引、そして唐津航路が1000円の割引となっております。現在これも実証事業でございまして、来年度以降どのようにするかまた市県と市と協議するようになっております。
以上、
一山議員。
いや、そのシェイカの調査がですね、それがやっぱり主に離島の欠航便よりもそれが方が重点だろうというふうに先ほどから申しておるようにおるとおりでと私は挙げますが、それがやっぱりそのワクワク購入の方がこれまで宣伝しておるので主体だろうというふうに思っております。で、それとそれだけの割引があるわけですね。捕まったということが差額が、そう今漏れされた金額ですね、差額、今の往復運賃、普通の往復運賃とこのシェットの運賃の差額は捕まったというの、そのどのくらい捕まったのかというのが私の質問ですけれども。
本田企画振興部長。
航路運賃につきましては、体験メニューを使えば先ほど言いましたようにジェットホイールで2000円、唐津航路で1000円が安くなるということでございます。
議長、
一山議員。
そうすると個人でワクワク乗船券はもう変わらないわけですから、個人が行きに来た場合、結婚した場合には、それはそうした恩恵はない、保険にかかってないからないということですね。
本田企画振興部長。
ワクワク島旅ワクワク乗船券につきましては個人手配の旅行も有効になりますので対象となります。欠航制度も対象となります。
はい、それなら結構です。はい、大体分かりました。
議員。
議長、それでは大体分かりましたから、次に2項の質疑でありたいと思いますが、法改正により18歳以上の成人の、式の開催についてでございますが、これは今のところと考えておいらっしゃれば別ですけれども、この項はご承知のとおり、今年平成30年6月国の民法の改正により来年は平成の年号が変わりますので、西暦で申しますが2022年4月1日から18歳で大人になることが決定をいたしております。これは2016年に国の選挙で投票できる年齢をこれまでの20歳以上を18歳以上にしたのを機に成人年齢も18歳以上にすべきの意見が多く、世界でも18歳以上で大人になる国も多いことなどから決定をされたそうでございますが、18歳から大人になり社会人としては少ない年齢で大人になり、権利と義務が与えられ自己責任も問われることとなりますが、大人として認められても18歳代は、体はまだ未熟で伸び盛りであり、健康上酒タバコは禁止されており、複雑な、気持ちの大人でございますが、新たに大人になられた、人の門出を祝福するのは成人式であります。2022年度だけは大人になる年齢が20歳から18歳になることで成人式の様子も今までと変わります。現在は20歳の成人式が年1回、1月の成人の日に行われているのが、2020年度に限り、18歳、19歳、20歳の人が一気に成人者となると思いますが、これが3世代同日の、例えばですよ、関西がであれば、1世代500人、600人いたしますと、1500から1800人ぐらいが予想され、一度に収容できる場所も難しく、駐車場もありませんが、このことは時期早々のようでございますけれども、開催日の3年間はすぐやってまいります。検討協議はあっておると思いますけれども、これは各自治体の判断でも決定で、されるわけでございますが、 関係者と協議も必要と思いますので、早めに検討され、市民にそのような周知の方法をされたいと思いますが、これについて質問いたします。2項目の成人式の開催の提言ですが、先ほど申しました、今まで通りの開催であれば別に問題はないわけですけれども、1項に続きまして、2022年度の成人式の開催にあたり、私の例としての考えでございますが、成人式は一生に一度の節目の祭典であり、人生の第一歩を踏み出す社会人としての自覚を認識する大事な年齢であり、古くから一人前の大人として認められており、家族親戚が集まって男女に問わずお祝いをしてまいっております。今までの20歳の成人式では、特に女性は結婚前の一生一度の振袖衣装の晴れ着姿の人も多く、男性の中でも和服姿やスーツ姿のといった心も姿も、喜びにあふれております。19歳18歳の人はほとんどが学生が多く、学生服も多いと思いますし、20歳代の衣装とは釣り合わないような気がいたしますし、成人式の時期につきましても18歳19歳の人は大学入試の大事な時期でもあり、式典の出席も気になります。今まで20歳の1年1回の式典開催が2020年のだけ3世代を一度にするだけでありますが、18歳19歳20歳代を別々に開催されても年1回成人式を行うのも経費は、変わらないわけでございますが、時期にしましても20歳代は正月気分で同級生と会うような楽しみで1月開催で良いと思いますけれども、18歳19歳は将来を目指す受験時期でもあり、私は春休みか夏休みの時期が適当ないかと思っております。2023年からはいよいよ2022年からはいよいよ18歳以上が成人者となります。その式典を見込んでの検討することが必要と思われますが、私は以上のように、いろいろな方法があると思いますけれども、認められるようになったとはいえ、18歳までは18歳の、成長期であり、先ほど申しましたように、酒タバコも禁止されており、本当の成人者とは社会的にも認められておらず、大人としては18歳以上があっても成人式はやはり昔の20歳の成人者としての成人式をするのが2020年度のことをいろいろ考える必要はないじゃないかというふうに思っています。そして教育長と市長のお考えを言いたいと思っております。今後もですね、家庭によっては一生の一度の記念の写真、20歳の風格としてそれぞれ似合った衣装をしてですね、私はお祝いは各個人ではあると思いますので、その点について何かございましたら、一つ教育長市長のご意見を聞きたいと思っております。
議長、教育長。
久保田教育長。
はい、
13番、一山議員の質問にお答えいたします。お話のように民法改正で2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられることになっております。お話のように若者の健康被害防止のための飲酒喫煙は現在のままの20歳以上とされていますし、またギャンブル依存症防止のため競馬競輪等も現在のままの20歳以上となっております。2022年度に成人を迎える方の成人式はこれまで通りなら2023年1月の実施となります。今から4年後ということになります。18歳19歳20歳になる方、つまり3つの年代の方が同じ年に 成人式を迎えるというこれまでに例のなかった状況を迎えます。この巡り合わせを前向きに捉え、3つの年代の方が一堂に会して壱岐市の成人式を行うことを描いてみると、考え方によっては生涯記憶に残る記念すべき成人式になるようにも思われます。壱岐の島ホールの収容力は1000席の固定席があります。ここ数年の壱岐市の成人式の出席数は、成人者は約280名程度でございます。2022年度に成人年齢に該当される方は現在の高校1年生で約260名、中学3年生が同じく約260名、中学2年生が約250名で、この3学年を合計しますと約770名となります。来賓や一部保護者の方が来場されても、壱岐の島ホールでは対応できる数であると捉えております。3つの年代の方を一堂に会してする場合、成人者の席は年代別に設けることを考えられます。例えば1階前の方に20歳を迎えた方、後ろの方に19歳を迎えた方、2階席に18歳を迎えた方を各町別に座っていただくことが考えられます。2023年の1月に迎える成人式は、めったにない巡り合わせの瞬間だという捉え方もできます。あの壱岐の島ホールが多くの成人者で埋まった光景は、参加者にとっても壱岐市にとっても思い出大きい感動の成人式になるとも考えます。壱岐市の未来に期待感が生まれ、その場に居合わせたみんなでそれを共有できる素晴らしい式典にすることもできるかと思います。壱岐市から成人の記念にお渡ししている記念写真も、年代別各町別の計12回に分けて撮影をすることにすれば、これまで通り同級生の良さが生かされた良い記念品として続けることもできると考えます。このように3つの年代の方を合同で実施することが、同じ日に時間をずらして開催をすることとか、あるいは別の日に年代別に3回に分けて開催する等を考えることよりも、お話ししますように思い出多い成人式として歓迎されるような気がいたしますが、いかがでございますでしょうか。もちろん関係の成人者にもそれらについての意見はしっかり聞かせていただきたいと考えます。この巡り合わせの時期が終わった以降は、2024年度以降、その年に成人を迎える方は当然18歳年齢だと考えております。現在実施している内容や規模になると思われますし、その中では多くの方が高校3年生として在学をしている状況になります。生徒さんにとっては1月は就職や進学で気も落ち着かない時期でもあるし、大学や専門学校等の試験の期日も近く、時間を惜しまれ対応に必死になっている方もおられることが推測されます。成人の日として祝日を設定し、壱岐市としてそのような式典を開催をしていく意味も含めて、市内の両高校ともこのことについては協議をし、調整を図っていくということが市としても課題と受け止めております。今長崎県も壱岐市も人口減少対策としていろいろな施策を進めております。壱岐市の小中学校ではふるさと教育と と銘打って郷土を愛し郷土のために尽くす心を育て、将来的には U ターンしてもらえるよう小中学生の頃から壱岐市の良さを見つめ直す教育を進めています。そこには地域のいろいろな方のお力を借りて各小中学校では特色ある教育活動が取り組まれているところです。法改正によって成人年齢が18歳になるこの機会は、若者が故郷を大切に思う心を育てる良い学習の場にならねばなりません。壱岐市としても成人式をこれからどのようにしていくかをしっかり考えていきたいと考えます。ありがとうございました。
以上、
一山議員、
はい、素晴らしい回答をいただきました。私もですね、この人員がよう把握しておりませんの で、収容の問題も一つあったというふうに考えておりますし、それからですね、18歳、19歳、20歳、これになりますとですね、同席にするとですね、その入試の問題は一つあたりあると思っています。それからですね、衣装が大体違うと思ってね、学生はやっぱり制服で来ると思います。それで、二十歳になったらでね、これはもう本当の成人であってですね、もう空は風格から違うと衣装も違うと思いますね。で、一つは華やかな、一つは18歳になったから、やむなく成人になったから、ここで出席しているということよりもですね、そう、同じでも構いませんけれども、時間をずらすとか、そうした方法が私は良くないかと思って、そういうふうに申し上げたわけでございますが、これはですね、その教育庁をはじめ皆さん方とよく、検討されてですね、いいわけです。今まで通りをやるとか、それから18歳以上にやるとか、いろんな方法あると思いますが、それは検討していただきたいというふうに思っております。もう先ほど申しましたように、3年とか4年とか言いますけど、すぐ来ますからでね、そういうことを皆さんに周知をして、その18歳の人は特にその覚悟を持っていただきたいというふうに思っております。ただ、義務と権利だけ与えられた政治になったというだけではなくてですね、皆さんが揃って18歳以上政治になったんだということを祝ってやるのも人の方法だと思っておりますから、その点は一つご検討をお願いいたしたいというふうに思っております。それではこの件については、後でよく検討いただいて、集中していただきたいと思っております。次にですね、この華やかな成人式の話から、人生最後の話になりますけれどもですね、仮想建設に、仮想上、建設についてでございますが、今申しましたように、先ほど一生に一度の春の成人式の件から、人生最後の送りのことになりますけれども、この事業は平成30年の事業でありましたが、入札執行に良くない情報により、入札執行が延期され、また平成30年8月24日の、入札ではですね、これか、入札では、電子入札とはいえ、顔も見ることなく、時代も応札もできます。今回も2社だけの応札で入札も不落であり、その上、内容は予定価格より大幅な差額があったと聞いておりますが、その相互の積算の確認はされたのかどうか。そしてまた、工事の分離発注で、電気設備工事はすでに工事業者も決定しております。入札から3ヶ月以上経っており、本来ならばもう着工している時期でありますが、31年度に繰り越しの承認はされておりますが、次の入札予定についてお尋ねいたしたいと思っております。そして、前回は特殊な行為であるとのことであり、島内業者にはそれに匹敵する業者はいないのか、現在は全国的にも人手不足の時代で参加は厳しいと思われますが、状況把握され31年度の完成でございますので、後期もですね、ある程度では余裕を持って、後期に遅れたとかじゃなくて、立派な仕事をしてもらうためにもですね、少しは余裕を持って、年度末の仕方はございませんけれども、これ31年度中の行為でございますので、その点も考えていただきたいというふうに思っております。それから次に2項目がですね、9月会議の趣旨説明についてでございますが、この件は9月会議で 火葬場への侵入労働に必要な用地購入費を議決いたしました。内容説明では火葬場建設工事に車の通行、工事の障害防止のため必要であるとの説明であり、年間に400から、500ぐらいですかね、の出入りがあっております。私も以前から侵入労働の拡張は持っておりました。これは説明の通り必要でございますが、私は建設工事前に着工してですね、道路は埋め土が多いと思っておりますので地盤固めが必要であり、道路拡張のための擁壁から先に着工し、仕上げのアスファルトについては本体工事の駐車場の舗装と一緒にすることが工事の障害と説明の趣旨にあっているというふうに思っておりますが、この点についてちょっとご説明をお願いいたします。その後、今後の管理運営についてでございますが、火葬場建設に伴い現在の遺骨の残酷集積場の除去について、残酷の処分などの、ような方法をされるのか、また現在の管理棟も解体されるようでございますが、跡地には見上げるのか、今まで通り新築されるのかについて、これもお尋ねいたしたいと思っております。それから、管理業務も一人では大変なところもあるようでございます。今後の管理業務も、新設を機に見直す必要があると思っております。私は以前水道、事業についても、専門的なこともあり、職務では無理なところがあるということで民間業務を委託をと提言いたしておりましたが、少し見直されているようでございます。全国的に老朽化ために問題になっておりますが、火災場の管理もですね、今後指定管理方式が、都会では、メンテナンスの件もあり、建設業者が管理運営をしている市もございます。これは指定管理中でもこうなんですね、人間の最後ですから売上を拡大するようなことはできませんけれども、そうしたこともございます、多いようでございますし、それに家族親戚にとっては最後のお別れの場であります。当該ではホテルマンのような対応で本当にお別れの気持ちになります。そういうことを含めまして見直すことも一つの改革でなかろうかと思っております。昔はこれは広域圏組合で、やっておりました。合併してから市がやっておるわけでございますが、これが新築の足取り良き時期じゃなかろうかと私も思っておりますので、その点ご答弁をお願いいたしたいと思っています。
高下保健環境部長。
13番、一山議員の壱岐市葬祭場についてのご質問にお答えをいたします。まず本葬祭場の建設につきましては、平成28年度に現葬祭場周辺地域の皆様に現在地での建て替え計画を説明をし、ご理解とご協力をいただき、平成29年度に設計、30年度に本体工事を完成し、31年4月からの協用開始を予定をいたしておりましたが、計画通りに進めることができず、周辺地域の皆様、そして市民の皆様にご心配をおかけをしておりますことをお詫びを申し上げます。ご質問の本工事につきましては、設計については火葬場という特殊な施設の設計であることから、火葬場の設計業務の実績がある当該の設計事務所と市内の設計事務所の共同企業体により設計を委託をしております。工事につきましては、平成30年6月22日に開催予定として入札を実施をしておりましたが、談合の情報がもたらされたことから確認の期間を置き、当初と同様の市内の特定建設業の許可を持った建築業者を対象に、8月24日を開札とする制限付き一般競争入札を実施をいたしました。しかしながら、予定価格超過となり、不落となりました。その超過額が大きかったことから、設計 業者である共同企業体に、部分かり、単価等すべてにおいて再確認の指示をし、その設計内容に不備がないことを確認をいたしました。ご質問がありました再入札のための設計変更にあたる設計事業者は党内にないかということでありますが、変更にあたっては建物本体の変更は行わず、道路用地の売買計画ができたことから、残土の運搬処理の変更を実施をし、機構設計を終えております。次に、入札の予定はとのご質問でございますが、今度は壱岐市に指名願いを提出され、入札参加資格者名簿に登録をされている当該の事業者も参加可能となる一般競争入札として、現在、11月21日に受付を開始をし、12月21日の開札として入札を進めているところでございます。次に、進入路を確保してから建設した方が良いのではないかとのご指摘でございますが、本工事は当初から合併特例債を活用した事業として進めておりましたことから、完成期限を平成30年度末、平成31年3月31日までに本体の建設を終えるよう進めていたところでございます。議員ご指摘のとおり、仮想業務を行いながら建設工事となることからも、安全性の確保と工事への支障の観点からすると、道路の改良を行った上での整備が望ましかったわけでございますが、道路用地の確保、道路改良工事による本体の建設工事そのものが期限内に完成が見込めないことにより、建物本体工事を優先して進めてきたところでございます。合併特例債の活用期限が5年延長されたことから、翌年度の継続工事と実施が可能になりましたが、道路改良の用地の確保ができましたことから、総裁上建築工事の工事による発生する残土をもって道路の一部拡幅を行い、工事車両と施設利用者の車両の利用スペースを確保するなど、さらに安全確保を図ることといたしております。最後に、総裁上の管理人等の建て替え、そして管理体制、そして残骨灰どうするのかということでございますが、残骨灰については現在処理は毎年行っております。現在の管理棟につきましては、昭和56年に建設され、築後37年が経過をいたしていることから、新総裁場の完成に合わせまして解体を予定をいたしております。そして現在の仮装及び施設の管理業務は、合併前に引き続き個人の方に委託をしておりますことから、委託者に支障が出た場合は緊急的に仮装路の設置業者に委託をすることとしており、仮装業務について不安定な要素を含んでいることは否めない状況でございます。このようなことから、新総裁上の供用開始に合わせまして、良好な運転管理と施設サービスのためには、常時二人体制が望ましく、総裁上の運転が基本365日であることから、それ以上の人数が必要であろうと考えております。新総裁上の管理運営につきましては、指定管理も考えられますが、議員ご指摘のとおり、総裁上は運営面においても、他に収益を求められる業務内容ではないこと、設備、 機械等のメンテナンス面を考えますと、他の自治体でもありますように、滑走路の設置業者への業務委託も視野に入れて検討を行っているところでありまして、十分な検討を重ねた上で、管理の方法を決定をしたいと考えております。滑走業務は、滞ることのできない業務でありますので、早期に建設整備を完了できるよう努めてまいります。
以上。
一山委員。
はい。この事業管理についてはですね、やはりよその市でもですね、やっております。そうしたことで、やはり最後の送りですから、やはり、まあ、ホテルマンのような服装で、あそこの火葬場に、焼却といいますかね、シャッターが折れるまでは、やはりみんなが丁寧に拝んでいるところでございますからですね、やはりその丁重に、まあ、ネクタイを締めて、そしてやっていただきたいということがありますからですね、そうした、専門的なところに、今の人が悪いじゃないですけれども、専門的なことにやった方が良いというふうに思っております。それから道路の侵入度の埋め度のことですけど、火葬場の三高台 の山がありますね、あれはもう前もってその分離発注でやれんとですかね、別々に道路の新行為とは。それから、まあ一つ、それを一つ。それから後期についてもですね、ゆっくりと取っていただきたいなというふうに思っています。それについても、建設工事、期間、後期。
高下保健環境部長。
現在、残骨灰があった場所の、小高い、丘のようなものですが、それは、今回の工事で、敷地が足りませんので、この入札の中で、撤去するようにしております。
解体の衣装。
解体の方は、新施設が完了してから、現火葬場と一緒に解体をいたします。
まあ、そういうことで、
すいません、期間につきましては、270日、約9ヶ月を予定をいたしております。
以上、
一山議員。
それについてですね、こう人材不足でありますから、まあ、JU じゃでしょうけれども、やはりその考えてやらなければ、期間に延期したとかなんとかなりますからですね、そういう点も考えていただきたいなというふうに申しました。それで、まあ、いろいろ、まあ、あとありますけれども、もう時間も来ましたから、この辺で終わりたいと思います。